久方や雨に生死が眠の花、そんな和尚の独り言。
さて今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は歌は歌でもその歌でスタートですね。
そうちょっとこう意外なところで
意外でした。
リスナーさんに飽きさせないよ
そんな気遣い
を、歌うのかななんて言ったところで歌わないというこの私歌いませんよみたいな。
なんでそんな気遣ってるんですか和尚様
いやいやいや、そんな気遣ったわけじゃないんですけどもね、
はい、
たまたまですね、久方町というところに行ってきましてね。
あ、そうなの？
ですね、小高さんいらっしゃいましてね、
はい、
たまたまご法事ということで、お嬢さん来てないよなんてね、こう軽くこう言われるわけでございまして、おじゃあ行きますなんてこう軽くこう言うわけですよ、そしてね走っていくんですけど、めったに行かない場所だったんでね、あまり本庄寄りの方とかね、三河方ね、そちらの方にあまり私はまあ行く用がないので、普段はあちらの方に足向けなかったんですけども、まあたまたまということでございます。随分近くなりましたね、北方町。
ああ、道いいですよね、今ね。
今、二河星になってるんですね、二河星ということになってまして、大体ここから1時間半ぐらいで着きます。昔に2時間半ぐらいかかりましたよ。
そんなに遠かったですか？
遠かったです。107号線で本庄まで行って、7号線でずっとことと言っていくと2時間半。今はですね、あそこにですね、自動車道がありますんでね、あれはいい道路ですね。
力入ってますね。
でも近いんですよ。あれはバンバン走るんですよ、バンバン。
いい道路。
ところが、まあ、ちょっと心配したのですね、あそこの道路、路面悪いですよね。なんかポカポカしてましてね、なんかこう、もう弾んでるなみたいな。
弾んでました。
なんか北方に行くにはもう気持ちも弾むんだろうなって思いながらね。
うまい。さすが和尚様。
そう。でね、今北方インターチェンジってとこまでね、道路がつながってんですね。
あ、そうなんですね。
そう、でそこをコロコロと下ってたところにですね、あるんですよ、
自分の中にありまして
ね。でね、そこでね、おー、久しぶり、こんにちは、なんてね。ただ、ほら、なかなかそちらの方にいらっしゃいますんでね。ご親戚もそちらの方もいらっしゃいましてね。あ、やっぱ同じこう、秋田にいてもね、やっぱその、なんていうかな、その、地域性っていうのがね、あるんだな、なんてね。もう、言葉も多少ですね、こちらの方とこう違ってましてね。
あ、そうですか。
なんか、息のいいっていうかね、もう、ベランペートまで言いませんけどね、なんか、これ息のいい、なんか、パーンとこう、もう、ガツガツ喋るみたいな、ね、そんな感じの方でございましてね。で、ね、勤め終わりましてね、お前行を座りまして、お前行。またこっちとはちょっと違うわけですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりほら海沿いですから。海のもの。
あ、すごい。
特にですね、良かったのはね、牡蠣。
牡蠣？
今牡蠣出始めさそうでございましてね。
いいな、美味しい。いいなとか言っちゃった。
こうレモン汁こうってね、ここでもう一つ一口ペロンと食べたら、うまい。って言ったらですね。
うまった
ですよ。もうそこに座ってる人たちは、これも食べてくれ、これも食べてくれってですね。
よかったですね。
もう、かき三昧だ。他のもの何も食べられなかったってぐらい、かきを食べましてね。嬉しかったですね。もう、かきなんかもう三つも食べましてね。
お
ぉ。これも食べてない。これも食べてください。これも食べてない。これも食べて
ない
。何個食べるんだよ、俺は。みたいなね。でもこれ以上食べると、なんかあまりにも力尽きして鼻に垂らすんじゃないかなんで、ちょっとこう、自分の鼻ちょっと撫でてみましたけどもね。まあ、鼻血までは垂れませんでしたけど、
ね、
なんかね、こう、あまり、でも、今ね、取り始めてね、やっぱ旬なもの、美味しいですよね。うわ、甘いと思いました。なかなか、こちらではですね、お目にかかる感じはないので、ほら。
そうですよね。
来ましたね。生麦ぎ、ボン、トーンとかね、ツルンツルンって、もう、これはうまいって思ってですね、三つも食べたらですね、お師匠さん、頭のね、ツヤに磨きがかかりましたね、なんてか、こんなことをこう、言うのはですね、
またうまいとこで。
ちょっと臭かったかなみたいな。
いや、でも和尚様、ほらドンさんがね、メッセージで朝から世田谷ムシムシだということで、カラッと晴れた気分になれる放送プリーズでね、和尚様のこの生き生きなお話いいと思います。
牡蠣でカラッとみたいなね、これ何カラッと みたいなんで、もうそのぐらいのもう珠玉のですね、牡蠣を食べましたなんてね、そんなことを言ってますけどもね。そこにですね、うん、やっぱあの北方というとですね、はい、今の私があのうなったじゃないですけど、一節一句行きましたという、はいはいはい、松尾芭蕉の、北方や、あれに青春が眠の花と、こういうね、句があるわけで、はい、これも非常に有名でございましたね。
そうですね。
海岸線なんか行くとね、もう、眠の丘だとか、眠の花とかっていう、そういうお店屋さんがいっぱい、ダラララとこの、もう、眠、もう寝てんじゃねえかみたいな。面白いでしょ？
面白い。
で、こういうの、じゃあ、これどういう意味ですかっていうなんていうと、やっぱこう、北方の絶景をね、指してですね。
あ、そう？
青春っていうのは中国のね、絶景の美女のね、方ですよね。中国の方のお名前、女性の方のお名前、それに眠の花とこう来るわけでございましてね。それぐらいもうトントントンと、もう一打ちにいったか三なすびみたいな感じなんですかね。トントントンと来るんでしょうけども、でもなかなか、まあ、眠の花というのがですね、まあ、そちらの方のお花なんでしょうが、ひらがなで書くんですけども、漢字で書くと なんて書くかというと、愛喜ぶと書くんですね。それで眠と読むんですが、これは愛喜ぶ。
愛
にですね、歓喜の歓ですね。こういう、こう、観音様のね、こっちの本にね、こう書くっていうのは、喜ぶって言うじゃないですか。歓喜、歓声、歓喜。
はい、はい。
眠の花。
それで眠って読むんですよ。
そうですよね。そうすると、愛喜ぶというところですね。こう、会って喜ぶという話すると、ここに何を連想するかというとですね、夫婦。ご夫婦、会って喜ぶ、なんかこうこのネムの花にはですね、なんか夫婦円満のね、なんかそのなんかは願いがかけられているような、そんなお花だというふうに、
ね、そうなんですね、
伺っておりますが、私たちは普段のひらがなで見てますので、
そうなんですよ、実は
ネムって何みたいな、ネムの花ってどんな花みたいな、全然もう予想してないです、何ももう頭にも描けないんですけど、
なんか
こうポシャッとこうなんかこう立っていくようなね、やっぱりこうなんかお会いしてるようなこう感じを連想させるお花なんでしょうね。ネムの花でございまして、ね、そう考えますとですね、
はい、
確かにあのね、北方の絶景の中が雨に無線でね、こう周りが見えない時にそこからとっとこう静止という方が現れてくるような、はあみたいな、
お美しい方がね、
それにはもう相重なるようにもうネムの花がこうあるみたいなところが北方だったんだろうと、こういうふうにしてね、松尾芭蕉さんはね、
読んだん
だろうと。
素晴らしい。
まあまあ、これをもってメイクというふうにして言うんでしょうけど、
そうですね、
まあ、たまにはですね、まあ、よくもあるかもしれませんけどもね。ところがその静止さんという方はですね、静止さんという方はですね、中国のですね、お殿様のですね、まあお酒で言うと1号2号さんみたいなもんですね。そうなるとですね、やっぱこう、一番じゃないので、なかなかそこにはですね、慕う者に対するその葛藤というものがあったんだろうと。ね、静止さんのその心の葛藤と、ネムの愛喜ぶという夫婦のそのコントラストみたいなものも、もしかしたらあるんじゃないかと私は勝手に想像しましてね。勝手な想像ですから、誰が言ったわけじゃないんですけども、そこにその絶景の中の憂いみたいなもの、憂いの中の絶景みたいな、そういうなんかこう、ね、の対比する、こう、情景があるんじゃないかと勝手に想像しましたね。
そうですね。
まあ、勝手に想像していいんじゃないかなと思う。まあ、自分勝手なその鑑賞の仕方ももうありなんだろうと。
そうですよ。やっぱりその考え方をね、こう自分なりのこうイメージを膨らませてね。
だからまあ、これはこういう句ですよとまあ解説されるっていうのもあるんでしょうけども、まあ自分なりにね、これはきっとこうなんだろうみたいなね。そんなこと言うとなんか、ますますこうなんか、鑑賞においては深くなるのかななんて思いながらですね、まあいるわけでございますけどもね、そんなことを考えながら、書き食ってね、松尾芭蕉さんの気持ちを思い計りながら、まあ、ご法事に行けたという、まあ、この一つの遠征なんですけどもね。で私はそれ、ちょうどですね、あっちの方にも地震がありましたんで、
火曜日ですね。
本当に、まあ、被災されている方におきましてはですね、本当に心よりお見舞い申し上げました。
そうですね。
一刻も早いで、日常生活の回復というものをですね、願っているわけでございますけれども、向こうのもちょっと揺れたんですが、心配しておりますけど、向こうは、まあ、あまり被害がなかったということでございましてね、無事に法事を終わってきたというのが、ついこの前の話でございましたけどもね。
良かったです。そうでしたか、そのあたりだったんですね。
そんな中でですね、もう一つ私、遠征行ってきましてね。
遠征続きましたね、週。
遠征は今回、 千葉横浜みたいなところまでね行くんですよ。
そんな遠征もしたんですか。千葉横浜。
千葉のですね、うん、お中さんがですね、はい、まあちょっと拝み行くと、はいなんてね、もう気軽に持つから、じゃあはいはいって、あ行く行くみたいなと、あの行くわけですよ。ついでにですね、うん、横浜のですね、また初めて見ました、うん、港未来っていうと。
お
あそれをこうなんかこう観光でね、こうバスがくるくる回ってるところなんですけど、そこに何を見に行ったかっていうとですね、うん、なんか就活のですね、こうイベントがあったということで、
うん。就活のイベント。
そうそうそう。例えば葬儀屋さんだとか、うん、医者さんだとか、それに関連する業者さんたちがブースを出してですね、うん、もう展示会してるの、ダーンとこう、たまにそういうのが、来てくださいなんてね、こう、ご招待状が来ますんでね、うん、まあ行ってくると。すごいですよ。いろんなこと考えてますよ。
例えばどんな？
プロジェクションマッピングってやつ。
お
あれをですね、あれがですね、
3D でした、
ちょうど祭壇のお写真の後ろからですね、うんうん、滝が流れるっていう。
うわ
おぉ、これは、これんなことできるのみたいな。
それ、どの場面で使うんですか。
あまあ、きっとですね、なんか、もうやっぱり、最初の演出とかですよね。
あ、演出。そっかそっか。
こっちで、なんかスライドとか出すいうやつがあるじゃないですか。
そうですね。
あれのですね、うん、もう、豪華版みたいな、もう映像がですね、その上でもうお写真、の後ろでね、なんかきっと渓流釣りが好きだったのか分かりませんけども、
うんうんうんうん、
ね、そんなこうイメージでですね、もう水流れてきますから、もうドロロロロロロンってドヒャーみたいなね、
もう皆さんそこに注目しちゃう。
幕もですね、なんかこうサワサワとしたすだれみたいなね、
うん、
絶対絡まないよ、その糸ですみたいなね、うん、こうシャワシャワとそこにドロロロロロロロってこう、もう母体一つでもう開閉する、もうある意味その舞台を見ているような。
そうですよね。
ここまで来るかみたいなね、うん、すごいでしょ、ね、ここまで来るかみたいなね、中にはほら、あとはやっぱり就活ってことでですね、うん、要はこう亡くなりになったと困らないようなその、うん、ことをこう考えてくださって、うん、それ提供する業者さんだとか、
うん、
中にはですね、もうすごいですよ、もう 都会なんかも、うん、大将さんもね、もう派遣する、ね、会社もそこにありましてね、
はい、
登録してくださいなんてね、言われるんですよ。登録でいかがですか、ね、
お師様が登録制なんですか。
そうです、これ今その都会ももう派遣制になってますから、
やっ
ぱ、都会はですね、
想像つかない。
そうでしょ、でもびっくり、なんかそんなこと考えられないよみたいな。
考えられない。
じゃあね、じゃあ私も登録するけどね、今何人ぐらいいるのなんて聞くとね、いやお師匠さん今ね1000人ぐらいいますな
んて。そんなに、
ってことと、もう目白黒じゃない、じゃあ私登録しても回ってきませんねみたいな、そんな感じですよ。すごいでしょ。
びっくりでした。も
うどんどんどんどんこう変化してるわけですよ。
変化してますね。
で、その就活に対するものに対してはね、いろんなその方向性があるわけでございましてね、うん、だから面白いこと、例えば棺桶ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれもですよ、すごいデザイン的な棺桶とか。
あ、そう、
って、まあ、言ってしまえば焼いちゃうのにこういうのもありなんだろうねなんてね、こう、まあ、見方はいろいろありますからね、
うんうんうん、
でもそういうねニーズがですね、都会にはあるんですよ、うん、
ああ、そう
か。都会はなぜかというと人がたくさんいますから、うん、いろんな価値観がありますんでね、1000万いますからね、
あ、
こういう、そういう価値観はですね、今、この横手のですね、今もう9万来てるところです。なかなかそういうところまでその文化と流行というのはですね、根付くのは大変なのかな。
そうですね。
まあ、ここに一つまた人口減少という一つのもうポジションが見え隠れする。
うん、
やっぱり人口がたくさんいるところといないところのその、価値観の違いっていうかね、考え方の違いっていうのは、文化の発生の違いっていうかね、流行が発生するかしないかなんていうのはですね、はい、やっぱり人の、やっぱり価値観とね、人の人数によるのかなとか思うとですね、やっぱりその数の力というのはですね、非常に、重いもんがあるんだなと思ってね、たまに、まあ、都会に行ってくるとですね、次に何が来たかというとですね、あまりにも歩いてしまってですね、
はい、
足がもうパンパンになってですね、今足の裏私痛いんですけども、
はいはい、
これはもしかしたらですね、歩いたせいなのか、もしかしたら持病のせいなのかと今ちょっとこう思ってるわけでございますけどもね、思わずちょっとこう朝薬を飲んできましたけども、
はいはい、
思わず薬を飲んでるということはですね、普段飲んでないのかなという、こう自分の反省にもつながるわけでございます、ね、
調子悪い時だけ飲んでる
そうですよね。なんてそんなことをこう言いながらですね、また時間が15分過ぎてしまいまですね、私のこの寿命も15分縮んだんじゃないかなと。私もそろそろ就活なのかななんて思いながら、この時間があるわけでございましてね。卒業間近の大学生とかけまして、身辺整理と解く。
その心は？
どちらも就活が大事です。そんな和尚の独り言。
確かに就活ね、そうしっかり考えないといけませんね、はい、早いうちから。
いやそうですね。
はい、いや今日はね、和尚様の遠征の話題を中心にいろいろとお聞きしましたが、
ね、今日は喜多方から就活まで行ってしまいましたね。いや展開がですね、あまりにも極端でございますんで ね、
そうですね、
よくよくついてきてくださいよ。
はい、わかりました。はい、はい、そんな和尚の独り言は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。